皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第414回目。先週に引き続き小中野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
海外ってコロナだったか、それは大変でしたね。でもね、
でもアメリカって本当野放しだから、
うん、
隔離とかもされなくて、
うん、
その病院からもホテル延泊してねって言われたぐらいで、
あ、
こんな野放しなんだと思って逆にびっくりしましたね。だから良かったんですけど、
じ
ゃ野放しだからアメリカはコロナがすごい広がったんだなっていうのを知る。
ある意味日本がその管理が徹底しすぎてるみたいな。
そうですそうです。
うん、
だから3週間アメリカにいて帰ってきた時も成田で、
うんうん、
だそこから隔離生活ですよね。成田で3日間かな。
あら、
成田空港着いたらなんかバスに乗せられて、
うんうん、
なんだっけ、埼玉県まで連れて行かれました。
埼玉？
埼玉かな、川越、
うん、
川越市。
でそこで3日間隔離。
そう、独房みたいな学生寮でね、学生寮で、
うん、
の3日間隔離です。
いろいろ経験してますね、小中野さん。
そうですね。なんか海外行くとなんやかんややっぱりあるので。
あ、まあありますよね。
うんうん、今回もね、だから行きの乗り継ぎが間に合わなくて、
うんうん、
乗り継ぐ飛行機がもう出ちゃって。
あら。
そう、ロサンゼルスからどうやってラスベガス行こうってなって、
うん、
でもう次の日しかあの振り替え便ないよって言われて、
あらあらあらあら、
次の日だともう CES 始まっちゃうからどうしても今日中に行きたいってなって、
うん、
でもまあそんなに私も英語がね達者に喋れるわけじゃないので、
うんうん、
同じような境遇に陥った見ず知らずの日本人の人と、
うんうん、
変な連帯感が生まれて一生懸命飛行機探して、
うんうん、
え、何だったかな、サクラメント経由、サクラメントって知ってます？
知らない。
サクラメントっていうところ経由でラスベガスに行ける飛行機が1本だけ空いてて、それをなんとか取って。
奇跡じゃないですか。
そう、でももう本当に夜遅く23時過ぎぐらいにラスベガスに到着できました。
はいはい、あー、おめでとうございます。
いろいろ波乱万丈なんですよね。
でも退屈しないですね。
まあそうですね。
去年は、うん、去年はどこ行ってたんですか？どこ、展示会、どういうとこ行ってたんですか？
去年も8回ぐらい行ってたかな、いろんなとこに。
8回ぐらい？
うん。1月はだから毎回その CES 行って、2月どっち行って、で、4月香港行って、
うん、
で、5月は韓国と台湾行って、
うん、
で、6月は普通に旅行でクロアチアに行ってたのかな。
はいはい。
で、9月は、あの、うん、一番私が好きな展示会、メゾンエオブジェ、フランスに行ってました。
へ
ー。そんな感じですかね。
うん、いや、行ってますね、小中野さん。アクティブだわ。すごいわ。
まあね、楽しいです。
そうですよね、そこまで行けばね。
うん
うん。うん、
日本ではね、でもそんなにあんまり行かないんですけどね。
うん。なるほど、なるほど。で、来週から、あれ、来週からどこって言ってたんですっけ？
来週からドイツ、25日からアンビエンテっていう展示会がフランクフルトであるので、
それはどういう系なんですか？
うん、アンビエンテはもうあの、女性が好きそうなインテリア雑貨、キッチン用品とか、
うん、
もうなんか、素敵なもの、おしゃれなものがいっぱいある。女性向けの展示会ですね。
素敵なもの。小中野さんが素敵なものって言うと、うん、本当に素敵なもので聞こえますよね。
はい、本当ですか。そのさっき言ってた私の ハマムタオル、ストールもそのドイツの展示会で見つけたんですよね。
ああ、そうなんだ。うん、
はい。
また、なんかそういうおしゃれなの見つかるといいですね、でもね。
いや、そうなんですよ。だからそれを期待して、
そうですよね。
そう、行くんですけど。
うん。
でも今回、その、うちのメンバーたちも5名ぐらい参加するので、
はいはいはい、はい。
その、独占販売権の交渉をちゃんと私がしないといけないから、
なるほど。
あの、責任重大です。
だんだん、あれですね、そういう立ち位置になってきました。っていうかもう立ち位置になってんのかこの。
でも私結構、うん、向こう見ずというか初期の頃から結構自分でやってましたね。
うんうんうん、
なんかその英語喋れない時からポケトークとか駆使して。ポケトークとか駆使したり、あとまあ通訳さんにお願いしたりして、もう分からないなりにとにかくこの商品やりたいみたいな。
へえ。こうやって交渉するんだ。
まあ、この商品やりたいだけではもちろんダメなんですけど、向こうに与えるメリットをちゃんと説明してますけど、
うん、
でもなんかもう見よう見真似で、やってました。結構もう5年ぐらい前から。
あ、そうですか。
うん。
まあでもそれがだんだん自分の中のノウハウが溜まってきて、
うん。
うん。その代理店契約っていうか、総代理取るのも、あれじゃないですか、うん、前よりコンバージョン良くなったんじゃないですか、制約率っていうか。
そうですね。うん、普段は、その、ズームで、オンライン上でやってるんですけど、
はいはいはいはい、はい、
うん。割と取れます。で、ヨーロッパは結構取りやすかったりして、中国、香港、韓国あたりは難しいっていう感じです。アジアの方が難しい。
あ、そうなんですか。それなんか理由あるんですか？
やっぱ MOQ がね、大きいというか、中国とかってやっぱり1000個とか単位じゃないですか。そこをなかなか
変えるわけねえだろうつって。
うんうん。
あ、
ま
あ、
絶対売れるって分かってたらいいんですけど、
うんうん、
そこをやっぱり最初崩していきたいから。
そうですよね。
うん。MOQ がもう1万とか1000とかって言われることがやっぱり中国、韓国は多いですね。台湾。
小中野さんから見た、その代理店を取る、方法っていうか、なんか、自分が落としたいと思った時にやる方法とかなんかありますか？おすすめの。
おすすめはやっぱり、その、向こうにいかにそのメリットを提示してあげるかで、ついてもらわなきゃいけないので、もうありったけの私は資料をちゃんと用意していくんですけど、資料を見せながら、まずはそのクラウドファンディングに出して、出すことによって、で、
うん、
クラウドファンディングって最初に商品がなくても先にお金入ってきて、
うん、
私のそれって私のメリットじゃないですか。
うんうんうん、
その先にお金がなくても売れてからあなたたちに発注できますよっていうのは私のメリットでしかないので、クラウドファンディングに出すことによってそのメディアを通して一気に拡散できるよとか、
うんうん、
そのテストマーケティングができるからクラウドファンディングが終わった後も一般販売につなげやすかったり、
うん
う
ん、
どういうところに営業していけるかっていうのもわかるから、
うん、
あなたたちの商品にぴったりのところを私が営業していくねとか、
うん、
そういうことを言うのと、あとは日本の展示会に出せるよっていうと結構目の色が変わったり、
うん、あ、夢を見せるんですね。
うんうん、
あ、
なんかそうそう、この人と取引したら結構日本で広まっていくんじゃないのって向こうに思ってもらっていけない。
はいはいはいはい。うんうん、で実際クラウドファンディングも私はこうやって実績上げてるよみたいな。
あ、そうそう、過去の実績とかも見せてっていう感じですね。
はったりじゃねえぞと。
そうそうそう。
そうするとやっぱり結構食いついてきますか、やっぱり。
食いついてきますね。あとなんかやっぱりその、なんだろうな、男性が行くより女性の方がちょっと得というか。
あ、それはあるだろうな。
うん。
うん。
なんか仲良くもなりやすいし。
うん。
うん。で、やっぱりコミュニケーションが大事だと思うので、
うんうん、
私の場合はもう何回も行きますね、その気に入った商品のブースに。すごい、また来たって思われるぐらい。
あ、一日に何回も行くってこと？
そう、一日に何回も行くし、毎日行くし、で、お土産とかもあげるし。
あ、そう。
柿の種とか持って行きますよ。
日本のお菓子よ。
そうそうそうそう。柿の種とか、コンペン糖とかね。
あ、でも日本のお菓子って人気なんでしょ、だって。
人気ですね。
うん。
喜ばれます、結構。
ね、うん、うん。よく聞く、それは。海外で人気だって。じゃあ、それは毎日小中野さん来たら落ちますわね、それはね。相手もね。
ね、しつこく言って。絶対私これやりたいからって言って、他の人が来ても譲らないでね、みたいな感じで。
日本には私を代理店にしてねって。
そうそう、そんな感じですね。
うん。なるほどね。まあそうやってメリットを出しつつ、顔も覚えてもらいつつ、情熱を伝えて、
はいはい。
うん。
うん、
で、総代理を もらってくると。
そうですね。でもそんなにすんなりくれるわけではやっぱりないので、
うんうんうんうん、
ね、あの5年前とか4年前とか私が始めた頃は結構その場で独占契約書にサインしてくれたりしてたんですけど、
うん、あ、そうなんですか。
うん、今はなんか帰ってからちょっとあの社内で検討してまたメールでやり取りしましょうみたいに言われることがやっぱり多いですね。
あ、
日本に帰ってきてからメールのやり取りが勝負みたいな。
そうですか。
うん。
そのメールのやり取りも結構時間かかっちゃったりするんですか？
時間かかりますね。まず、その、うん、今回とかも、
はい、
韓国のメーカーとつながったけど、私韓国語なんか全くわかんないし。
そうですよね。
で、向こうも日本語全くわかんないから、
うん、
お互い英語なんですよね。第二次言語でお互い喋ってて。だから私も英語にちゃんと翻訳して伝えなきゃいけないし、
うん、
向こうも別に英語得意なわけじゃないけど、私とやり取りするために英語で送ってくるみたいな。
そうか。
ちょっと二度手間感はありますね。
ああ、そうか。なるほどね。言葉の壁ですね、でもね。
だから私今年は本当韓国語をちゃんと勉強しようと思って。韓国好きなので。
韓国ドラマとか見るんですか？じゃあこの子は。
めちゃめちゃ見ます、私。
そうですか。
それがきっかけで韓国好きになったようなものなので。
いますよね。韓国ドラマ好きだっていう人いますもんね。多いもんな。
韓国ドラマも好きだし、K-POP も好きだし、韓国の国自体が好きですね、割と。
だってちょっとこう、でも韓国っていうイメージは、やっぱり、日本に対してすごいこう、なんて言うんでしょう。
ちょっとね、反日感情ある
人、ね。反日感情強い国じゃないですか。
でも。割と年配の方とかはそうですね。
そういうところでやりづらいとかっていうのはないですか？でも。
若いスタートアップの企業としか、ほとんど取引しないので、
うん。うん
若い人はそんなことないですね。日本のこと大好きですよ。
そうですか。
うん。
そうですか。
うん。だからなんか、韓国の通訳さんとかは、
うん、
韓国人の男性と結婚して韓国に住んでいる日本人なんですけど、
うん、
なんかその旦那さんの親世代とかは、
うん、
割とその反日感情を持ってるから、
うんうん、
結婚の挨拶に行った時に、
うん、
私はあなたのことを別に気に入ってるけど、親戚とかになんかひどいこととか言われたりされたりしても私はかばいきれないわよみたいなのをあらかじめ言われたって言ってました。
なるほどね。やっぱなるほどね。結構でも根深いっすよね、そうなるとね。
そうですね。
ね。まあね、よくその反日のニュースとか出るんで、
うん、
なんかこう理不尽なこと言ってんな、韓国みたいな、よ、ね、思いますけどね。
そうですよね。
でも若い人はでもそういうことはないんだ、じゃ
あ。若い人はないと思います。でもないっていうかもう知らない、事実を知らないんでしょうね、多分。日本でもその学校で教育の中に、
うん、
日本が不利になるようなことってあんまり教えないじゃないですか。
うんうんうんうん、
空軍慰安婦のこととか、
うんうんうん、
その昔植民地にして、
うんうんうん、
日本人が韓国人にしてたひどい仕打ちとか、
うんうんうん、
あえて教えないじゃないですか。
うんうん、そうね、
うん。だから若い世代って知らないんですよ、多分。
うん、
で韓国側も一緒で、その昔日本と何があったかっていうのを今、うんうん、ちゃんと教えてるわけじゃないと思うんですよね。
なるほどね。
まあ、それがいいのか悪いのかわかんないけど。うん、
でもね、やっぱりそうやって若い人たちがこう交流が活発になってくれば、うん、いろいろね、変わってくれるきっかけに、ね、なれば いいですけどね。じゃあ、お中野さんが一つそれを、きっかけを作るわけですね。
架け橋みたいなね。
架け橋。
韓国のね。
なるほど。じゃあ今年はその韓国の、商品もリリースできるかな。
そうですね。やりたいなと思ってます。美容系。まあ、韓国行ってヒントを得てきて日本で化粧品 OEM するとかもありかなと思ってますね。
はい。
日本でやった方がまあ簡単といえば簡単じゃないですか。化粧品の輸入は結構大変なので。
はい。
日本で作った方が、まあ簡単といえば簡単ですけど、その成分のこととか、もうすでに世の中に出回ってるものをやってもしょうがないので、その辺はちょっと難しいなっていうのはありますけどね。
でも、小中野さんの中ではやっぱりその韓国スパイスを入れたいわけ
で。そうそう、入れたいですね。日本にまだ入ってきていない、こう、斬新なものとか。
ね、韓国で人気の何々みたいな感じで。
そう、入れたいんです。
入れたいんですよね。
だし、やっぱりその韓国のメーカーと仲良くなって、もうしょっちゅう韓国に行きたいなっていうのもありますね。
まあ、近いですもんね。飛行機で行こうよね。
そうなんですよ。1時間半とかで着くんです
よ。そうなんですよね。意外と近くて、そう。なんなら日帰りできんぞくらいの勢い
です
ね。
できます。福岡とかだったら本当に1時間で行くし。
そうなんですよね。意外と近い。
時差もないし。
そう。そうだ。ほら、8月にね、行ったんですよ。韓国。
去年ですか？
いや、もうだいぶ前ですよ。もうそれも10年ぐらい前ですよ。
8月暑そうですね。
いやー、日本より暑くて。びっくりした。蒸し暑いし、向こうも。
冬は寒いしね、韓国。
びっくりした。いや、えらい時来ちゃったなと思って。もうちょっと涼しい時に行くやろ
かった。暑そう。
でも、日本語が上手な人が、アテンドしてくれて、女性だったんですけど、
はい。
綺麗な女性でした。
あ、よかったですね。それはよかった。
ご飯がとても美味しかったです。
韓国ご飯美味しいですよね。
そうですね。
私もね、11月末に去年行ったんですよ、旅行で。
韓国に？
そう、名倉さんと。二人で、女二人旅で。
楽しそう。
めちゃめちゃ楽しかった。エステで行って。エステ行ってご飯食べて、あと、なんだっけ、軍事境界線とか行きました。
へぇー。
北朝鮮がね、もうすぐ目の前に
見える。目の前にあって。
まで、はい、行きました。
へぇー。兵隊とかいたんですか、じゃあ。
兵隊とかもね、双眼鏡、望遠鏡か。で見えるんです、うん。ちゃんと見張りしてる兵とかが。
あ、そうなんだ。
そう、北朝鮮歩いてる人とかも見えるし。
へぇー。
洗脳教育研究所っていうところが見えます。
へぇー。
なんかあるんですよ、北朝鮮。
そういうところまで観光してきたんだ。
興味があったので、はい、見てきて。
そうなんだ。
うんうん。
いや、でも、楽しそうですね、女性二人旅。
そうですね、楽しいです。楽しかったです、韓国は、本当に。
でも、まあ、ね、しょっちゅう行きたいっていうのも。
そう、だから本当、物販のね、タイもある、バリか？ん？タイか？
はい。
タイも行きたかったんですけど、そのアンビエンテとちゃ、重なってるんですよね。が行けないんですけど、今回。行かれるんですか、ノリさん。
俺、行けないんですよ。
行けないんですか？
ちょっとね、ちょっと行けないですね。今ね、ほんと、なかなかちょっと、出れなくて。
あ、そうなんですね。
なんで、ちょっと、今のとこ我慢ですね。まあでも、今年は、オフ会は、できる限り参加したいなと思ってるんですけど。
はい。あ、じゃあ、また東京でお会いできそうですね。
そうですね。ねえ。去年乾杯1回しかできてないんで。
乾杯そうだ。乾杯といえばですよね。
乾杯ね、去年。まあ、去年の忘年会、物販ラジオ忘年会は関さんが、企画してくれて、で、はい、そこで乾杯やらせてもらいましたけど、
ああ、よかった。
久しぶりにやったら声出なかったんですよ。
ああ、練習しないとダメですね。練習を。
あれ、だいぶダメだな、これ、ダメだなと思いましたよ、だから。
途中で。ボイストレーニングしてください。
そう、息切れしちゃって、なんか途中で。あ、これダメだわ、と思って、
うん。定期的にやってないとダメですね。
ですね。だからもうしばらくずっとコロナでやってなかったんで。
そう。はい。
ちょっと鍛え直してないとダメですね。
トレーニングですね。
トレーニングしないと。なるほど。あとは、じゃあ今年はそういう展示会を行きつつ、新しい商品を、まあ、総代理のやつを取りつつど。
うん。
で、クラファン出しの、展示会出しのみたいな感じですかね。うん、小中野さんの、その、
はい、
今年の流れっていうか。
うんうん、
スケジュール、ま
あ、そうですね。あと自分のブランドというか商品開発をして、
うん、
それも美容系でやりたいんですけど、それをやっていきたいな、うん、同時進行でやっていきたいなっていうのと、
はいはいはいはい、はい、
ね。
やることたくさんですね、小中野さん。
いやでもなんかやってる方が楽しいですよね。なんかもう何もやることがないって言っているよりは。
でも、その展示会、今言っただけで展示会、何回あるんだ今 ?4つか5つぐらい言ってますよね。
多分年間 6から8回ぐらい行ってますね。
で、行ったら、やっぱ、その中で、やっぱ一つ二つ気に入ったやつがあるわけじゃないですか。まあ、全部が決まるっていうわけじゃないでしょうけど、で、まあまあなボリュームでこう決まってきたら、
うん、
なかなかのその仕事量増えるんじゃないですか。
そう、だから全部はやれないので、これいいなと思って持って帰ってきても、
うん、
日本に帰ってきてから私がもうキャパオーバーになったら、そのうちのメンバー、うん、ママレボのメンバーに渡して、
ああ、そういうやり方もあるか。メンバー
の商品探してるので、で、私が見つけてきたやつを託してみたいな感じでやってます。
あ、それはでもいい方法ですね。
うん。お互いにウィンウィンなので、それで。
そうですよね。
うん。
へえ、あ、それはいいわ。
そう、だから私は、行くのが好きで、見つけてきて、うん、で、交渉したりするのも楽しいんですけど、
うんうん、
メンバーたちは結構、そのちっちゃなお子さんがいたり、ママが多いので、
そうだよね、
行けないですからね、基本的には、
うんうんうんうん。あ、そういう窓口的な役割を小中野さんが今やられて、そういうこともやられてるんだ。
はい、やってます。
なるほど、なるほど。じゃあ、交渉しがいありますね、後ろにいっぱいメンバーいるから。
そうです、そうです。だから、今って言ったら、うん、それこそ、ズームで、メンバーの商談に入って、商談してますよ、
うん、
私、ズームで。
ああ、そうなんだ。
うん。
小中野さん、この商品ちょっと交渉して、みたいな。
そうそう、通訳さんと一緒に入って、
うん、
で、海外メーカーとそのメンバーと4社通話で、いつもやってます。
それは、それでまたすごいですね。
うん。まあね、ヨーロッパとかだと時差が向こう昼でこっち夜だとやりやすいんですけど、
うん。
アメリカとかになると16時間とかだから、
ちょっと中途半端になっちゃうか。
うん。こっちが早朝で、みたいな時があったりするので、それは割とハードですよね。朝7時からとかの商談は。
ああ、なるほどね。いや、でも、あ、そういう交渉の仕方ですか？交渉っていうか進め方なんだ。
そう、もう、そうですね。ズームでしかもう、コロナ中はズームしかできなかったので。
うん。
まあ、その流れで、今もズームでやっていることの方が多いです。私の商品はもう私が展示会に行きたいから、行って見つけてくる。
はいはいはいはい。
メンバーたちのは結構オンラインでって感じですね。
なるほどね。
うん。
でも、ね、本当にじゃあ、小中野さん、本当目利きが、どんどん鋭くなるんじゃないですか？
最初の頃よりはそうですね、なんか。
ね、で、
交渉。最初の頃の着眼点とは今は全然違うと思います。
あ、でしょうね。
うん
うん。うん。で、逆にそのメンバーが、小中野さん、この商品私やりたいんだけど、みたいなことを言っても、やめなさい、やめなさい、みたいな。
やめなさいは言わないけど、
まあ、
これ売れないと思うよ、みたいなこと
は。ああ、そういうアドバイスはしてくれるんだ。
うん。
ああ、いいじゃないですか。
でもね、なんかそのメンバーたちの、
うん、
売れそうもないけどこれやりたいっていう気持ちもめちゃめちゃわかるんですよ。女性ってそのお金だけじゃなくて、やっぱり自分が本当に好きな商品をやりたいんですよね。
うんうんうん。うん、
でも売れなかったらやっぱり凹むんですけど。
凹むよね、うん。
だから売れる商品の方がもちろんいいんだけど、
うん、
売れなくてもどうしてもこれがやりたいって思うことってすごいわかるんですよね。
うんうんうん。そこはどうするんですか、小中野さん。でも。
だからクラウド
失敗するのはもう失敗するのはわかってるんですよ、売れなくて。
そうそう。でもそれでもいいんだったらやったらいいよって言います。
クラウドファ
ンディングが全てじゃないから、
うんうんうん、
クラウドファンディング終わった後に、
うん、
例えばまあ、クラウドファンディングで売れなくても、こういう商品だと、こういう店舗に営業すると、うんうん、そこで、まあそんなに多くは売れないかもしれないけど、
うんうん、
コンスタントに月10万とかぐらいなら行くかもね、みたいな、そういうことは言いますね。それで、なんかそれでも私やりたいという人はもうやったらいいと思う。割といるんですよ、本当に。
ああ、そうですか。
うん、お金じゃないみたいな。
いやー、お金だな。
お金だな。そうですよね。
続かないでしょう、だって、この
中
の。
確かに。
ね、
でもさ、ほら、ママレボのメンバーとかって、
うん、
どうしてもお金稼がなきゃっていうメンバーと、
うん、
あとやっぱり旦那さんがちゃんと稼いでるから、その余力でやってる人とかは、やっぱり自分の好きな商品やって、もしそっちがこけても、うん、別に生活に困るわけじゃないからっていうメンバーもやっぱりいますよね。
うん、ああ、そうなのね。ああ、でも、まあ、自分好きなことをやりたいからやらせてちょうだいっていう感じなんかね、じゃあ。
うんうん。
うん
まあ、その気持ちもすごいわかります、
うん
うん、
なるほどね、まあ、そこからまたね、まあ、失敗をふあの踏まええー、経験して次のステップに上がっていけばね、それはそれでいいの
かもしれないけどね。失敗しなきゃ絶対成功しないですもんね。
あ、それありますよね、
うん、
ね。
私ももう何回も失敗してますよ。クラウドファンディング
ね。
9回クラウドファンディングやってるけども、鳴かず飛ばずが続いたりもしたし、うん。うん。ね、いろいろと。
クラウドファンディングは、今 9回やられてたんですか？
9 回やってますね。でも全然売れなかったこともあって、メーカーからなんかボロッカスに言われたこともあったし。
う
ん、
あら、うん、そうですか。
そう。
何をやってんの？だんだん
心が強くなっていきますよ、
ね。なるほどね。
うん。
いや、でも、そうなるから、やっぱり交渉術も、
うん。
上がっていくわけでしょ、
うん、そうです。いろんな経験をするほど、やっぱり上がってきますよね。
う
ん、
そうですよね。うん。で、やっぱりある程度、その、商品を見て、あ、これをこうすれば、次のステップいけるなとか、なんか頭の中でこう、うん、イメージできて、
そうですね。
うん。この商品だったらこういう道筋がいいかなとか。
うん、うん、うん。
そうですよね。
あとはやっぱり、人対人なので、いくら商売とはいえ。
うん、うん、うん。
メーカーさんにいかに好かれるかっていうところの立ち回りがやっぱ上手くなっていきますよね。
うんうん、なあ、それはなるでしょうね。
うん。あとやっぱり海外展示会に行っていると、その、うん、ビジネスの話だけじゃなくて、時事ネタとか、例えばまあそのね、
う
ん、ウクライナとかだったら今戦争激しいじゃない。そこをすっ飛ばしてビジネスの話をしても、う
ん、
相手に与える印象が良くないので、
うん、
ここはやっぱりまず相手の国のことをちゃんと調べ、
うん、
先に調べておいて、今大丈夫ですかとか、
うんうんうん、なんか困ってることないみたいな。
そうそうそう、なんか災害、地震があった国だと、うん、なんか私にできることないですかとかっていう。なんかそういう、うん。そういうところからコミュニケーションがこう生まれていって、仲良くなっていった方が絶対に最終的に得なんですよね。
さすが。
いやいや、それもだから最初は私もわかんなかったですけど、実際に自分に対して相手がその、なんか営業に来られた時のことを考えると、
い
やそうだよなって思ったんです。ですよ。
ああ、はいはいはい。
こっちの事情とかも何も知らずに、そのビジネスの話だけ言ってこられても、
うん、
全く心動かないけど、
うん、
気遣ってくれる人の方が話聞こうかなって思いますもんね。
なるほどね。いや、でも、普段からもうそういうことを話されたら、やっぱりその人の話聞こうとかなりますもんね、だって。
うん、そうですよね。
うん。小中野さん、風邪ひいてない頃の大丈夫って言われてね。
そう、うんうん。
うん、言われたら、ああ、大丈夫、大丈夫、みたいな。それきっかけでね。
うん、
じゃあ、ツボ買ってください、みたいな。
ツボ買わされる。
まあそれは冗談ですけどね。やっぱりそういう気遣いされてくるとやっぱ嬉しいもんね。嬉しい、ね。
そうなんですよ。人と人とのコミュニケーションをやっぱりすっ飛ばしちゃダメだなって思いますよね。
そうですね。それは、海外でも一緒ってことですよね。
そうです、そうです。うん。
ね、
特に海外の人ってこうですよね。
ということですよね。海外の方がですよね。
うん。
うん、確かに確かに。
うん、
なるほどね。いや、でも今年はますますなんか飛躍しそうなこの加納さんが見えて。
飛躍しますかね。
うん、ね。はい。じゃあ、コロナに気をつけて海外行ってください。
いや、もうなりたくないですね。2回目はもういいです。
まあでも、いろいろね、本当に海外、何あるかわかんないんで。
そう、治安もね、やっぱヨーロッパって治安も悪いし、最近。
ね、うん。では、気をつけて海外行ってください。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。
ではでは、このぐらいの時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、次は、イスさんを。
イスさん。
はい、本人にまだ何も言ってないんですけど、イスさんでいいでしょうか。
ぜひお願いします。
今からイスさんに言います、私。急遽言います。
はい。
多分 OK してくれると思います。
イスさんなら大丈夫だと思います。
ですよね。
うん。
はい。
わかりました。では、イスさんに、コナカノさんの方からメッセージをお願いいたします。
はい、まあ、イスさんはいつも関西、私も今関西じゃないんですけど、
うんうん、
関西のオフ会のその幹事会みたいなグループがあって、
うん、はいはいはい。
ここでね、いつも一緒で、幹事だけで飲み会やったりもするんですよ、たまに。
うん、あ、そうなんだ。そんな楽しい会があったんですね。
そうです。ノリさんも来てください、今度。
来てください、その時は。
はい。
はい。
2月は、うん、今募集中ですけど、獅子鍋の会があるじゃないですか。
うん、ああ、はいはいはい。
で、あんまりじゃないです。今募集中で20名定員なんですけど、まだ集まってないので。
うんうん。じゃあ、この子のここでちょっと募集かけてください。
はい、関西じゃなくても関西の獅子鍋は来れます。うん、で、上田から、バスに乗って、チャーターしたバスに乗って、
うん、
笹山まで行くんですけど、うん、すっごいそのバスの道中からもみんな飲んだくれて楽しいので。
ああ、楽しそう。
そう。で、その獅子鍋のお店も伝統あるお店ですごい美味しいんですよ。なので、ぜひ関西以外からも来てほしいなと思ってます。
はい。
はい、来てください。
3人ぐらい増えたと思います。
そうです。
冗談ですけど。はい。
はい、
じゃあ、イスさんへのメッセージもう一度。
そうそう、イスさんへのメッセージは、
はい、
なんだろう、もうイスさんは、
うん、
最初、すごく真面目な方なんだろうなって思ってたんですけど、
うんうん、
結構ぶっ飛んだ一面もあって面白いので、
うん。
うん、またその2月、関西で会えるのを楽しみにしてますっていうのと、うん、
はい。
はい、これからもその幹事会でよろしくお願いしますっていうのを、メッセージとします。
わ、はい、かりました。じゃあその
電話を伝え、なんで大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。じゃあその電話をお伝えいたします。は
い、お願いします。
は
い、
小野川さん、じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、海外気をつけて行ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、また物販の方でよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい。